エレミヤ書の、今日は20章です。でこの20章の、初めの部分は、パシフルという祭司の子供が、エレミヤのですね、予言を聞いてですね、捉えて、そして鞭打った上で、交流したということだったんですね。で、主の神殿の最高の監督者である祭司だと、その意味の子だというふうに、これは当時の宗教的指導者の最高の立場にあるような人だったわけですね。そういう、まあ、その子供だったんだけど、そういうふうなですね、宗教を同じように唯一の神を信じて、その神の信仰を人々に広げるような祭司ですね。祭司がこのようにエレミヤの言うことを全く理解もしなかったと、かえって迫害をしているということなんですね。まあこういうところに、後でも出てきますが、エレミヤは宗教、当時のユダヤ人の宗教の指導者たちからも全く受け入れてはもらえなかったということが、まあ、ここではっきりわかるわけです。で、このパシブルはですね、撃ってから捕らえて、まあ、足かせとかをしてあったようです。それでその朝になってですね、まあ、少しはですね、痛めすぎたと思ったのか、まあ、それを氷を解いてやったというんですね。そうしたらですね、エレミヤは相手がやっとですね、大体鞭打たれるというのは非常にこの厳しい罰なんですね、本来は。まあ鞭というと我々はちょっとわからないけど、あの馬に乗ってる人がですね、拍車をかけるパチパチとするのは、ああいうもので全然ないわけですね。こういう昔の古代の鞭っていうのはですね、半殺しにするほどの強いものだったわけです。重りをつけてですね、そこわけです。そういうことで、そういうひどい目にしたその後でですね、エレミヤが言ったのは、もう あんまりひどいことをされたから何も言えないというふうに思うんだけど、そうでなかったわけですね。何も言えないどころでなくって、交流を解かれてからですね、また死はあなたの名前をですね、名前変えると、恐怖が死後から迫ってくると。これはですね、この祭司のようなですね、人たちですらもこのように神の言葉を全く拒むということをしたらですね、至る所から攻撃が迫ってくると、そういう意味でですね、恐れがあちら至る所である。でその本人もですね、パシフルも本当に恐れおののくようになるということだったんですね。で人々は捕囚に連れ去られていく、殺される、たくさんの人が殺される、で物もたくさん奪い取られる。パシエル自身も親族全部と一緒に捕らえられていってですね、そうして死んでしまうんだと、まあ、こういうようなことをですね、捕らえられたらすぐ解放されたらすぐにまたこういうことを言ったわけです。まあ、これいかにですね、こういうふうにエレミヤが神の言葉を全くそのように受けて言っていたかっていうのが分かるんですね。そういう厳しい目に、痛い目に遭わされたらですね、もうちょっと言えないというのが普通なんですけども、そういうことを置いて神の言葉を言い続けた。これ具体的なことが書いてあるわけです。でそれほどまでにですね、痛みつけられてもなお神の言葉を言わずにはいられなかったエレミヤはですね、でもそういう鉄のような硬いような心でだけでは決してなかったということが、この7節以降から書いてあるわけですね。ちょっと表面的に見たらですね、こんなにこう、もう自分がいじめられた人に真正面からですね、面と向かってまた言うっていうのは、なんか本当に鉄のような心かと思うんですね。でもエレミヤはですね、そういう非常に強いところを表す人であったけど、一方ではですね、非常に人間としてのですね、弱さをも感じていた人だったと。いわゆる生身の人間だったというのが、ここではっきりとわかるわけです。このエレミヤ書はですね、非常に、まあ、貴重な書物であるのはどうしてかというと、前にも触れたように、預言書ですね。預言書はたくさんあるわけですね。 アモスからホセア、それからミカとかハバククとかですね、ゼパニアとかイザヤとかエレミエ、エゼキエルとかアモス、さっき言ったホセアとかいっぱいあるわけです。エリアもそうですね。けれどもですね、その個人の苦しみ叫びがこのエレミアのように詳しく克明に書いてある人は他には一人もいないわけです。例えばイザヤ、イザヤの名前を冠したイザヤ書分厚いですよね。だけどイザヤ自身が非常にその神の言葉を述べるにあたって苦しんだというようなことは全く書かれてないわけです。エゼキエル書もですね、かなり分厚い書物ですけども、エゼキエル本人がですね、とっても苦しみに悩んだというようなことはごくわずかしか書かれていないことなんですね。ホセア書の場合は汚れた女、会員の女をめとれというようなことですね、そのために非常に苦しんだということはあるわけです。でもその以外のですね、神のことは預言者として神の言葉を伝えるときにですね、周りの人から迫害されて非常に苦しく立場に追い込まれたということはアモスにしてもほとんど書いてないんですね。アモスという預言者も非常にはっきりとですね、人々の罪間違いをはっきり指摘していったわけです。そういうふうに同じ預言者でもですね、ここにいろいろとですね、変化をつけてあるということはわかるんですね。エレミアの場合は特別にこういうふうに心の中まではっきりわかるように書かれてあるということです。でここはその代表的な箇所の一つですね。でまあ、これはもうエレミアが感じたままをですね、そのままありのままの表現で書いてあるということがわかります。主が私を惑わしたのだと、まあ、こういう言い方は普通まずしないですね。他の現象は全くしてないことです。惑わしたとか言ってですね、こういうふうに言わざるを得ないほどですね、神様の言うた通りしたのにですね、全く人々は受け入れてくれないと、あたかも惑わされてですね、引っ張り込まれたように、普通ではとってもこんな厳しい状態の中に入っていけないと、一日中笑い者にされたと、あざけられたと。で何かを語ったらですね、それは、不法だ暴力だって叫ばずにいられないとありますけれども、これは人々が間違ったことをたくさんしていると、そういう罪を指摘していったわけですよね。まあ、その結果ですね、外国の異邦人からも暴力を受けるということになったわけですけども、で一日中そういうふうに、恥ずかしめられると、あざけられると、まるでですね尊敬もされないというようなことだったわけです。だからですね、あまりに苦しいからもう言うまいとしても、神の言葉はですね、心の中、この骨の中っていうのは、これ文字通りの骨ではないんですよね。旧約聖書の前から何度も出てきましたけども、アダムからですね、エヴァが作られた時にも、アダムがエヴァを私の肉の肉、骨の骨なんとか言ったですね、骨の骨なんていう表現、全く全体としては意味がないわけです。あれは体の一番奥の奥と一つになった存在だという意味で言ったわけです。そういう意味で骨っていうのはですね、中心にあってですね、体を全体をなんか支えているというふうな意味合いを持ってですね、言われているわけです。心の中の骨の中、要するに体全体一番奥、その支えになっているそこにですね、神の言葉があってですね、そしてなんか火のように燃えてですね、止めることができないと。だからその神の言葉の火のような力をですね、とどめようとしてもですね、できないと。こういうふうにですね、神の言葉っていうのはですね、黙ってじーっとおるもんでないんですよね、しばしば。火のように燃えてですね、そうしてそれをこういうふうに語らずにいられない。あるいはそれに従わずにいられないと。でこういうような神の言葉の非常にこのエネルギーに満ちた状態っていうのはここで非常にはっきりと、他のどの箇所よりもですね、はっきりとここに記されているということです。でこういう神の言葉のですね、エネルギーに満ちた力っていうものは歴史の中でも働いてきたということですね。だから神の言葉が入った国っていうのは大きく変わるということだったんです。途端に変わり出す。 このあるいは神の言葉から影響を受けて作られたものが入った途端に変わり出すと。日本の場合もですね、キリシタンの時代に神の言葉が入ってきたとですね、1549年に入ってきてからですね、日本の政治状況はもう非常に変わっていったわけです。大きく、まあ、火のように燃えるように、ここにあるようにですね、この政府の側、支配者の側が止めよう止めようと、抑えつけようとして燃え出したら止まらなくなってきた。それでですね、1549年ですけれども、それから後にですね、40年ぐらいして豊臣秀吉がとうとうもうバテレン追放令として、40年ぐらいしても禁止せざるを得ないと。そういうことではっきり、まあ、迫害という時代になったぐらいなんですね。国家の最高の権力者がですね、その力を持ってですね、キリスト教のものを全部追い出せと、言うこと聞かん者を殺せというぐらいに激しくこの燃え上がってきたわけです。そういうふうにですねして、徳川になったらもっと厳しくなったんですね、徳川の時代。まあ、ある時には強く、ある時には弱く、その迫害というのがあったんですけども、徹底的で迫害しようということで、国全体がだからキリシタンが入ってこないように国を全部鎖国をしてしまうと。それぐらいにですね、国家の方針としてそのようにせざるを得ないぐらい燃える力がすごかったということです。まあ、それはいかに強いかということですね。キリシタンの人が武力でもってですね、戦争したり抗議したりでは全然なかったわけです。それでもそういうふうに燃え始めたらですね、止められなくなったというわけですね。でも本当に激しい拷問、厳しい拷問をしてですね、捕まえてですね、散々火あぶりにしたり殺したり生き埋めにしたり、ひどいことをして、まあおよそ非人間的なことをやってですね、なんとか抑えつけた。でけれども結局その抑えつけた徳川は滅んでいったということだったんですね。まあ、こんなふうにですね、歴史の中でもなんかこの神の言葉って火のように燃えるっていうところがあるわけです。まあ、ロシアという国もですね、キリスト教が入っていくまでは全然知られてないと、文字もなかったんですね。けれどキリスト教がですね、紀元1000年、今から1000年ぐらい前に、キエフ、チェルノブイリが爆発したあの辺りから入っていってですね、それからがぜんですね、着々と力を蓄えていったんですね。で巨大なキリスト教国としてですね、ヨーロッパ社会に非常に大きな位置を占めるようになっていった。まあ、そういうですね、何かキリスト教の真理っていうのはですね、この燃え始めるんですね。人間に対してもそうだったわけです。だから日本においてですね、例えば内村鑑三に火がついて燃え始めたらですね、日本の文学者の方大概そういう影響を受けてるわけです。次々と燃えていくわけですね。宮沢賢治なんていうのは仏教者だということで自ら言ってるんですけど、あの銀河鉄道の夜なんかはですね、死を身元に行ったなり入れ込んだりしてですね、そして彼が雨にも負けずっていう有名な言葉をですね、書き記したものを言えば亡くなってから見出された、雨にも負けず、あれは有名な言葉ですね。まあ、あれはですね、内村の非常に有力な弟子であった斎藤宗次郎という人がモデルになったということは、まあ、今日分かってきたわけですね。まあ、そんなふうに非常にいろいろなところにですね、キリスト教の火の模様に燃える力っていうのが文化においても歴史においても政治においても社会においてもそうですね、音楽の方面に燃え始めたから、クラシック音楽、あのバッハ筆頭としてね、バッハ、ベートーベン、モーツァルト、その他のたくさんの音楽が広がっていったと。でそういうふうにさまざまな領域において、さまざまなまた意味においてですね、何か止めることはできないということです。で、まあ、伝道という方面においてもですね、やはり前にも何度か言ったフランシスコ・ザビエルとかいう人はですね、アフリカから回ってずっとはるばりやってきたわけですね。それはもう本当にですね、考えて人間をすればいいことなくて、なんか燃えるようなものがあったということであるし、ヘボンもそうですね、両親がですね徹底して反対したですね、ヘボンなんかも、そんな江戸時代の恐ろしいところ行くなと、太平洋渡っていく間に船が沈没するかもわからないんですね、渡っていってもキリスト教は絶対禁止だなんだから、 それでもですね、猛反対、周りの人も反対、猛反対を押し切って子供まで言えば預けてですね、日本にやってきたっていう、これはまさにこういうふうにですね、神の言葉があのヘボンのですね、中に入り込んだら止めようとしても止まらなくてですね、そうしてこのように、来たわけですね。これもう見えがそういうことなんですね。大体この宣教師だなんて殉教だなんて、そういう人みんな大体みんなそうです。止められなくなったからということです。でそこまで行ってない人でもですね、この神の言葉っていうのが非常にこの不思議な、あるいは驚くべきこのエネルギーを持っておるということなんです。でここの場合は特にですね、それが非常にその預言者において苦しみとなったということですね。預言者じゃなくてもさっき言った伝道者、宣教師のような非常にこの危険なところへ行くっていう人たちにとってもまさにこうだったんですね。そんな恐ろしいとこ行きたくないと思っても燃えてですね、どうしても行け行けと、来なさいと促してやまないというんですね。そういうことで、ここはエレミアの個人の苦しみとともにですね、神の言葉の驚くべき力、エネルギーというものをここは表している箇所なんですね。こういう個人の言葉によってそれを表しているというわけです。これはもちろん最大の伝道者だったパウロもそうだったわけです。パウロはですね、この神の言葉を受けてからは命を懸けて伝道ということに行ったわけですね。危険なところ、あちら何度も何度もあの地中海を渡ったり、そういう途中で誰か悪い人に向かって殺されるかもしれないわけです。病気になるかもわからない、それも何が起こるかわからないところへとですね、何度も何度も行ったわけですね。そしてローマっていう世界の最大のいわば都市、そこに行ってですね、活躍をしようとか言うんじゃなくて、そこは通過点だったんですね。そこを通って訪問してですね、それからどこ行こうとしたかった、その当時の世界の果てであったスペインに行こうとしてたわけです。ローマというところじっとおるようにならなかったんですね。そのように世界の果て、何があるかわからない、そういう遠いところまでですね、行こうとしたのはまさにこの火の上に燃えるものがあったからです。どっかにおってですね、そしていっぱいの人から褒められるとかですね、なんか立派な服や木を着いてですね、褒められる地位が上がるとか、そんなことを全然目的としていなかったということなんですね。本当に神の言葉を宿った、そういうふうになるというわけです。神の言葉を本当に宿ってなければ、何か宗教の世界に行ってもですね、何の世界に行ってもどっかそういう名誉を求めるというようになるわけなんですね。そういうことでここは非常に貴重なエレミア自身の言葉で、その神の言葉の力が書かれてあるという箇所なんですね。で、その次の実節のところで、宗教的に指導者だけでなくてですね、周りの人がみんなそう言って、しかもですね、私の味方だった者もみんな、もうああいうことを言うやつはつまじ、要するに滅んでしまえと。味方だった人ですらもですね、敵対視するようになったという。で、ここで分かるのも全くですね、これは孤独、一人きりになってしまったということです。大体こういうふうにですね、本当に神の言葉にだけしようと思ったらですね、なんか味方だった人まで反対するということが起こるわけですね、しばしば。そういうふうに、悪意というか敵意というか、そういうものにずっと取り囲まれてしまった、けれどもっていうわけですね。11でこんなふうにですね、この悪意や敵意に取り囲まないようにはされなかったわけです。神が共におるからといって、その悪意を全部外してしまったらしないんですよね。それは私たちも覚えておく必要があると思うんですね。神様が共にいてくださるから、さまざまな悪い人、悪い攻撃、そんなことに遭わないように、そのことではないわけです。それはもうそれ以上に厳しい、そういう攻撃にさらされるかもしれないと、仲間からでも悪いことを言われるかもしれないと言うんです。けれどもですね、その中に、ただ中に主が共にいてくださるということなんですね。 そして神様はですね、正義をもって人の腹渡だなんていう訳を使ってありますが、人の内臓、人の心の魂の奥深いっていう意味ですよね。正義をもってですね、人間の本当の深いところまで見抜かれる方、あなたが彼ら復讐という訳はちょっと今日的な意味ではなんとなくそぐわないですが、裁くっていうわけですね。そういうふうに神の言葉を受け取ってそのまま言ってるのをそのように敵対するんだから、それは神の言葉を敵対しようだから、どう俺の裁きを与えられるようにっていう意味で言ってるわけです。でそこでとっても意外なようなことですが、この13節ですね、前後の関係からしたら13節っていうのはとっても意外なことです。ここにですね、突然この主に向かって歌え、主を賛美せよ、主は貧しい人、苦しむ人の魂を悪事を図る者の手から助け出されるんだっていうふうにですね書いてあって、すぐその手前もそのすぐ後もですね、非常に苦しいことが、さっき言ったように、周りからですね敵対視をされていて攻撃をされると。だけど主を賛美する、主に向かって歌えとかいうふうにことを言われているのとっても意外ですね。でこれは一体どうしてなのかということです。でこれはそういうふうに、周りから攻撃をされながらもですね、神様がですねこういう思い、主は必ず助け出されるんだという確信を一方では絶えず送り込んできたっていうことなんですね。それに非常にこの苦しい試練にある状態であっても、神様がですね、闇にきらめく閃光のようにですね、こういう思いをですね主に向かって賛美できるお方なんだと、助けてくださるんだという確信を折々にピカッとこう光るようにですね、闇にこのように与えてくれたから主を賛美しようという言葉が出てきたというわけです。でこういうようなことが折々に与えられるから、非常に厳しい中をもいわば耐えて前進していけるということなんですね。全くのですね苦しい闇の連続であればもう耐えられないということなんですけども、折々にですねこういうふうに本当に闇の中の稲妻の光のようにですね、神の助けパーッとこう照らし出されるようにして分かると、本当に主は賛美できる方だと。でその後でですね、再びこの14で、エレミア書全体の中で最もですねエレミアの苦しみをも表しているような箇所ですけれども、私の生まれた日は呪われたと、なぜ私はこんなふうに生まれてきたのかとと言ってですね、もうこんなふうにですね、もう自分が生まれたことを感謝どころかですね、生まれた日が呪われてしまえと、生まれなかったらよかったんだとと言って最後にですね、どうしてなぜ私は出て生まれてこんな苦しみばかり、あるいは恥、よほどこれはひどい目に遭わされたんでしょうね、生涯恥の中で終わらねばならないのかっていう、こういう気持ちになったっていうこと、非常にひどいことを言われたりされたりしたんだろうと思いますね、さまざまなことで、そういうことであるのでですね、これはもう耐えられないと、どうしてなぜこんな目に遭わすのかと、なぜ生まれてきたのかという、でこれと似たようなことはですね、やはり神様を深く信じた人でエレミア以外にもやはり同じように感じた人がおったということですね。それは前にこれを北島の遊拝、北島の集会で学んだんですよね。ヨブが同じようにですね、このことを呼ぶ記の一番最初のところです。呼ぶ記の最初のところを見てもらったら、三章ですね、呼ぶ記の三章これと非常によく 似てるので、この極限状態に至った苦しみということが同じような気持ちになるということがここでわかるんですね。ページ数はちょうど7が3つですから覚えやすいですね。777ページです。でここのところでですね、見たら、私が生まれた日は消えてしまえと、その日は闇となれ、暗黒と闇がその日を追って取りもどうこうあがなって取り戻すがよいとか言ってですね、ここでですね、まあこの4節5節6節7節4567をずっと見たらですね、繰り返し繰り返し闇とか夜とか暗黒という言葉がいっぱい出てくるわけです。これは聖書の中で一番たくさんここに凝縮されて出てくる箇所ですね。その日は闇となりと、光もこれを輝くなる、暗黒と死の闇が取り戻せ、密雲、真っ黒い雲が立ち込めよと、昼の暗い影に、まあ、様々な表現ですね。闇がその夜を捉え、闇とか夜とか、その日には星も光をしないと、まあ、こういうことを言ってまでですね、どうして生まれたのかと、本当に耐え難いという苦しみを、まあ、こういうふうに激しく呼ぶっていう人が言ってるわけです。でここで、ですね、まあ、今日のところともよく似てますが、ヨブもエレミアもですね、聖書の中では最もですね、この信仰が深い人としてですね、こんな書かれてあるんですね。ヨブは神様の前で全く人だったと。そして初めにですね、自分の財産が焼かれて亡くなったり、息子が死んでもなおですね、神様が取られたんだと、裸で生まれたんだから裸で帰ろうと言ってですね、静かにそういうことをも耐えることができたほどの人だったっていうんですね。それでもですね、あまりの恐ろしい苦しみがずっと連続した時には、もうなぜ生まれたのかって叫ばずにいられなくなったという、これは人間が肉体を持っている限りですね、こういうふうになるということを言ってるんですね。私たちは本当に信仰深くあってもなおですね、この世の中に恐ろしい苦しみが時として与えられることあるということです。その極限の状況がここであってですね、聖書って何でもその極限の状況があるんですね。人間がどれほど良い状態、高い状態になるかということをまた一番最高の姿も書いてあると、また一方では最低の姿、悪魔のようになる姿も書いてあるしですね、それが最も苦しい姿も書いてある、最も裁きの厳しい姿も書いてある、最も恵まれた祝福された姿のこともあると、もうありとあらゆるこの究極的な姿が書いてあるわけです。それで、このような激しい、苦しみっていうことはですね、新約聖書でももちろんあるわけで、新約聖書ではどういう人かっていう、これは言うまでもなく、イエス・キリストがそうだったわけです。エリエリラマラマってなぜっていうヘブラ語なんですね。ラマ、砂漠隊に捨てたのかって、ここも同じように、なぜこんなひどい目に遭わせるのか、なぜ私は生まれてきたのかっていう理由がわからなくなるっていうんですね。あんまり苦しかったら、そのあまりの苦しみに言っても考えることもまとまらなくなる、祈ることもできない、ただ叫ぶだけだとという、まあ、そういうふうにですね、イエス様ご自身も非常に苦しい叫びを上げられたと。ところが一方、イエス様もですね、ヨハネ福音書なんかでは、すべてのことはこれで成就したというですね、神の予言の通り成就したという言葉も出されておるというようになっているんですね。このエレミア書もそうです。最も苦しい叫びがありながら、一方ではこの13節のように死に向かって歌えというようなことも、一方ではちょっと見たとってもですね、一致しないような言葉なんだけど、まあ現実はそうだ、神様に特別に焚き火がられた人は一方で非常に苦しむとともに、非常にこのように祝福の姿も見せられると、パウロもですね、もう死ぬかと思うぐらいの苦しみにあったと、その時初めて本当に復活させてくださる神を頼りにするようになったと言ってるぐらいですね。パウロのような人も、もう死ぬかと、もうダメだと、 もう生きておられないと思うほどの苦しみにあったと、まあ、そういったことが分かります。こういうふうに聖書っていうのはですね、人間が書いた書物と違うものですから、人間が書いたとってもこんな厳しいことを書いたりできないですね。そこが聖書の非常にこの奥深い味わいの深いところですね。はい、まあ、そういうことで、私たちもこういう非常に奥深いですね、奥深い遠い世界のようなけれども、この世の全体像っていうものがこういう預言者を見てですね、初めてわかるということですね、人間の世界の。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。